様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。清瀬キングダムチャーチ伝道師の小川美和と申します。どうぞよろしくお願いいたします。朝夕の冷え込みがかなり厳しくなっている今日この頃でありますが、皆さんとこの時間御言葉を通して神様からの愛と希望を十二分に受け取ってまいりたいと、このように楽しみにしております。今日語らせていただきます聖書の箇所はヘブル人への手紙11章の17節から31節でございます。それでは早速ご一緒に見てまいりましょう。
ヘブル人への手紙11章17節から31節。信仰によってアブラハムは試練を受けた時、イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人子を捧げたのである。この子についてはイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたわけである。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、信仰によって人々は紅海を乾いた土地を通るように渡ったが、同じことを企てたエジプト人は溺れ死んだ。信仰によってエリコの城壁は七日に渡って回ったために崩れ落ちた。信仰によって遊女、ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかった。
今日の聖書のメッセージの箇所は信仰という名のギフト、信仰という名のギフトと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。このヘブル人への手紙というのは作者が不明でありますが、主に迫害を受けて落胆している人、もう希望が見出せない、そのような状況に中にあるユダヤ人のキリスト者に書かれていたと言われています。罪からの救い、そして霊的な救い、解放、神様との親しい関係の回復、これは完全であって私たちに備えられているものであって、信じるに値するものであるということをこの手紙を通して語られています。信仰が強められるように、私たちの内側がさらに作り変えられて強められるようにと、勧めの言葉もここに記されています。まず、信仰という言葉を聞くと、皆様はどのようなことをお感じになるでしょうか。信仰という言葉から、どのような思いをお持ちになりますでしょうか。簡単にいくつか羅列させていただきます。まずその前に、人間の性質というものも合わせて見ていきたいと思います。義人はいない、一人もいないと聖書に書いてあるように、私たち人間は皆罪があって義人がいないということが聖書にはっきりと記されています。そしてハバクク書というところでは、見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きると、罪の許しとまた許された私たちがどのような目的を持ち、どのように生きるべきかということが、このところに記されています。そして、行いのない信仰は死んでいるんだと、ヤコブ書にもはっきりと書いてあるように、信仰というものは確かに目には見えませんが、実在するものであって、神様からのギフトであることを、ここでご一緒に覚えたいと思います。まず、信仰とは何でしょう？それは先ほどもお話ししたように、天からの贈り物です。神様から、私たち一人一人に与えられるギフトであることを覚えます。また信仰とは何でしょうか？それは目に見えないものであって、人の力、人知では到底得られませんし、到底測れないものであります。また信仰の行いとはどういったことでしょうか？本当に簡単にまとめますと、神様に喜ばれるものであって、神様の計画が実現するもの、神様の心と同じ思いのあるもの、このように簡単にまとめられるのではないかと思います。救いの門から入って、私たちのゴールはどこにあるでしょう。 それは天の御国にゴールがあります。ですから、スタート地点は救いの門であって、ゴールは天の御国でありますから、私たちはとどまることなく歩み続けることが必要であります。これは信仰なくしては不可能なことであります。その次に、今日の聖書の箇所には、旧約聖書、最後はラハブのところまで行きますが、信仰の私たちにとって、先輩の方々の歩みがここに簡単に羅列されています。文章にするととてもわかりやすく、そうだな、その通りだな、と思いますが、この先輩方一人一人、試練がなかった人たちはいないのです。苦難のない人たちもいないのです。思い悩み、煩わなかった人たちもいないのです。もっと言えば、失敗がなかった、そのような人たちもいないのです。共通して言えることは、神様を恐れていたということが言えるでしょう。そしていつも神に助けを求めていたということも言えると思います。今現代生きている私たちクリスチャンが信仰という言葉を考えたときに、どのようなことを心掛ければよろしいでしょうか。簡単に言いますと、まず第一に自分ではなくて神様を心の王座に置くことではないでしょうか。自分優先ではなく、神様優先で生きること。これはなかなか難しいことでありますね。なぜなら私たちはこの肉を着ているからです。そしていろんな今まで生きていた中での背景がみんな違い、そして何が本当で何が間違っていて、それが一人一人判断が違うからなんです。ですから、信仰なくしては信仰生活というものも歩むことができません。別の聖書の箇所で、信仰なくしては神に喜ばれることはありませんとはっきり書いてあるように、信仰をいただかなければ神の御声もはっきり聞くことができませんし、たとえ立派な言葉を持って祈ったとしても、私たちの祈りは信仰がなければ天に届くということは不可能なわけです。また、次に信仰に必要なものは何でしょうか？それは、神にすべてを委ねる信頼ではないでしょうか。私たちの目はいつも目の前の生活のことにだけとらわれてしまいがちです。しかし、信仰という目に見えない神様からのギフトをいただくときに、御言葉に立ち返り、恐れや不安がなくなっていくことを、あなた方も体験している通り、神様はこのようにして私たちを励ましてくださっているのです。神に委ねること、時に時間がかかるでしょう。時に時間を要するでしょう。そしてその時に忍耐が生じてくるのです。この忍耐が大好きという人はなかなかいないと思います。正直に皆さんの心に聞いてみたいと思いますが、忍耐が好きな方はいらっしゃるでしょうか。私は好きではないとはっきり答えます。この肉が嫌がるからです。私のこの魂がもういい加減にしてほしいと嫌がるからなんです。しかし、この忍耐のシーズンを神様にすべて委ねるときに、このような素晴らしい御言葉が約束されています。ロマ書の5章に書いてあるように、この忍耐が忍耐で終わるのではなくて、品性を見出して、品性が希望を見出す。そしてこの希望は失望に終わらないと、神様ご自身がおっしゃってくださっています。その中を通して私たちは信仰が試されることはありますが、その試練苦難の中で信仰が成長していき、イエス・キリストの御丈まで達するという、希望の約束が私たちに書かれています。それでは私たちの実際の生活の中で、この信仰というものをどのように適用していけばいいでしょうか。まず、絶対に忘れてはいけないこと。それは悔い改めです。悔い改めというのは、自分を捨てて神様に向きを立ち返るということです。時に悔い改めと聞くと自分を責めるだけの人がいます。私も救われたばかりの時、そのような時をしばらく過ごしました。もしかしたら人より長い時過ごしたかもしれません。しかしそれは私の間違いであったということに気づき、神様からの許しの大きさを本当に感じて、心の解放を体験したことがあります。罪を悔い改めることは、その罪から離れることであって、神様がその罪から私たちを自由にし、真理の道へと引き上げてくださるのです。悔い改めなくしては、神を見出すことができませんし、 悔い改めをすることで私たちの重荷が軽くなるという素晴らしい恵みが約束されています。そしてもう一つ言いますならば、神の前に義人として立つことができる。これは信仰によってのみ可能であります。私たちは先ほどもお話ししたように罪がありますから、神の前に到底立つことはできません。しかし、心に信じて義と認められて、口で告白して救われるとあるように、また、私たちは信仰で義人と神様の前に見てもらえるという、ものすごい大きな恵みがここに用意されています。この素晴らしい恵みを無駄にするのはとてももったいないことですね。ヘブル人への手紙の12章の2節に、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいというふうに、すすめの言葉が書いてあります。時に私たちは試練苦難にあった時に、アブラハムはどうだったか、イサクはどうだったか、皆様も聞いたことがあるんではないでしょうか。聖書を見なさい。そして聖書の中の信仰の先輩たちを学んでごらんなさい。ですがなかなかそれが難しいというのが現実ではないでしょうか。私たちが試練苦難にあった時に、まず神様に祈りましょう。そして御言葉に立ち返りましょう。心細い、そのような思いは確かにあります。兄弟姉妹に祈ってもらいましょう。そしてあなたをケアしてくれる信頼する人に重荷をシェアしましょう。一緒に祈ってくれるはずです。私たちはこの重荷からの解放が約束され、その証が私たちを強めて、世の光、地の塩として、これから先何らかの形で神様の御心のままに用いられる、その計画があることをここでご一緒に覚えていきたいと思います。信仰は望んでいる事柄を保証して、また目に見えないものを確信させるものですという力強い励ましのメッセージがここに書いてあります。これは誠の言葉であります。しかし私たちは乏しいと思うことがあります。ですが木に植え替えているものは、神様は何とおっしゃったでしょう。木に植え替えているものは幸いとおっしゃいました。なぜ幸いなのでしょうか。神様ご自身があなたに与えてくださるからです。そして知恵を与えてくださるからです。脱出の道を備えてくださるからです。ヤコブ書にもあるように、知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく、お与えになる神に願いなさい、と神様がおっしゃってくださっています。私たちのこの欠乏を求めることによって、私たちは満たされるのです。ですから、まず第一に神様を置きましょう。マタイの福音書の6章33節にあるように、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、それらのものは与えられます。その約束は本当に感謝のことであります。ですから心の王座に、いつも神である主を置きましょう。どうしても自分が座ってしまいがちですが、その都度その都度悔い改めて、神様にその道を整えてくだされば、それで十分ではないでしょうか。あなたに恵みは十分であると約束しています。この信仰の先輩たちの歩みを今日通して、共に恵みを分かち合えたことを心から感謝いたします。私たちに与えられたこの信仰のギフトは、本物であって、かけがえのものであるないということ、かけがえのないものであるということを、今一度ここで覚えたいと思います。またこの心は、皆に与えたいと、天の父なる神が願っていることです。ぜひご興味のある方は、ヨハネの福音書の3章16節を開いてみてください。誰一人滅びることを望んでいないのです。その愛は、今日もあなたの前に置かれています。あなたは愛されています。なぜなら、あなたは神様に作られた大切な存在だからです。この信仰を握りしめて育んでまいりましょう。毎日を信仰を持って喜んで賛美して過ごしてまいりましょう。今日のメッセージは以上です。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った 医学研究所や大学などを設立、人類の不死と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。